Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日はですね、本当に久しぶりのアーティストではあるんですけれども、独特の存在感を放つあの方にスタジオにお越しをいただいております。今日も1時間音楽とトークたっぷりとお楽しみをいただければと思っております。今日のゲスト、この方です。
川崎レオンです。
川崎レオン、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、川崎レオンさんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
お元気ですか？なんか疲れてますか？大丈夫ですか？
大丈夫です。元気です、
川崎レオンさんにお久しぶりでお越しをいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とはいつつも川崎さんのお名前を初めて聞いたぞというリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんので、はい、こんな活動やってますということを教えていただいてもよろしいでしょうか？
ピアノ弾き語りで都内でライブ活動をしながら、3ピースでバンド編成でライブをしたりしています。変拍子が特徴で男性的な声ですが女性ですというような感じですね。
なるほど、
はい、
確かに男性的な声ですね。
そうですね。
ひときわなんか前回に比べてもひときわ。
そうですね。
なんかありました？
いやー、なんかその一回喉の手術をした後に、はい、ボイトレに通い続けていた結果、なんかだんだんこう下の方がより強くなってっちゃった感じになってるのか、
リラックスして
かもしれないですね。なんかめちゃくちゃ下の音が強くなったっぽいです。
はあ、すごい。
そうですよね。多分より男っぽくない
。いやそんなにこうね、声って変わるもんなんだなと思って。
そうですね。でもなんか自分ではそんな変わってないような気もするんですけど、うんうんうんうん、なんかより下が出るようになった
なるほどなるほど
のかもしれないですね。
喉の手術をされたのはいつ頃ですか？
あ、でも2年前ぐらいなんで。
そうなんですね。
多分この前のびーさんのラジオに出た時が調整中みたいな期間です。ちょうど終わって、
あ、直後の
直後で調整中で、このあと CD 出しますみたいな感じだったんで、はい、ちょっと綺麗なクリーンな感じの
声で
声で
それから前回来ていただいた時がこのあれですよね、 Z オンとかの MV が出ますみたいな、そういうタイミングだったと思うんですけれども、うんうん、そうか、2年前ぐらいですか、あれ。そういう意味では、
そうですね、2年前ぐらいになりました。
そうですよね。
令和になっちゃいましたもんね。
令和になりました。
なっちゃいましたもんね。
どうでしたか、この2年間川崎さんの人生は。
川崎さんの人生は
自分でさんって川崎さんの人生どうですか？
川崎さんの人生は、うん、だいぶ方向が変わった気はしますね。
ほう、
はい、
今日はそんな話をモリッとしていく感じでいいですか？
モリッとしていく感じにしましょうか。
やった、
はい。
まあ、今日もしっかり音楽もお届けをしつつではございますけれども、
はい、
川崎レオンさんの人生が変わったぞというところにフォーカスを当てていきつつお届けをしてまいります。はい、今どうしなんかちょっと顔をしかめてましたけど
そんな人生語ることあるかな
と思いやいやいやいや、あるでしょうあるでしょう。
あでもその音楽という意味では最近リリースってされてますか？
そうですね、今年の夏頃に、うん、まあ、2曲配信で初めて Spotify とアップルミュージックなどで、
あ最先端じゃないですか。
そうなんです、うん、初めてちょっと配信で2曲リリースしましたね、
うんうんうんうん、
でどっちもちょっと最近ゴリゴリでやってる変拍子バリバリの曲。
その変拍子へのこだわりというか変愛は何なんですか？
いや、もともとプログレが好きで、
あ
なんかこう、
ね、
前衛的なものとかがめちゃくちゃ好きだったんですよ、
はいはいはい、
でもそういうのって日本じゃやっぱり受け入れられないから、うん、もう少しそういうのやりたいけどできないし技術も足りないしなとか思ってたんですけど、
うん、
まあ、メンバーが見つかりまして、バンドを一緒にやるベースとドラムがちゃんと
変拍子好きなメンバー、
まあ、変拍子やってくれそうな、
うん、くれそう な,
くれそうな
技術的に高い方々ということですね。
技術的に高くて心が広そうな人、はい
はい、なるほど
見つかりまして、
はい、
で、まあ、その人たちとやれることになったんで、うん、今弾き語りは今までの曲もやってるんですけど、バンドの方はより変拍子に特化したような感じで、
なるほど、
そうですね、やってるって感じです、ね、
どうですかその音楽を追求できるようになって。
いや、めちゃくちゃ楽しいのと、これが一番やりたかったことだったから、
へ、
一番やりたいことができると自信がつくっていう感じですね。なるほど、
私はこの世界でもう一歩進めるぞっていう
感じがしました。
どうですかその一緒にやっているメンバーは、うん、この人ほんまに変拍子好きやなみたいな、ちょっとびっくりみたいな感じですか？それとも
変拍子がその2人が好きかどうかは分かんないんですけど、
なるほど、はい、
でも2人は2人ですごい追求肌な職人みたいなタイプなので、な、ね、
はい、
例えばこっちがウェイってこうデモで変拍子のものを持っていったとしても、うん、やってみるねって感じですかね。
なるほどね、受け止め懐が深い
って感じ。
あ、素晴らしいですね。
でも逆に自分もこうスタジオに入った時に、うん、これ変拍子だけどここのリズムがこっちなのどっちなのみたいな質問をされるとドキッとしたりとかします。
へえ。
あ、やべえ考えてなかったとかドキッとしたりとか
っていうのは。そっか、でも音楽って結構どこまで行っても感性というか、
の
ものなので、それをこう理論的に突き詰めるってなかなかこう人に理論的に伝えるって難しいのかもしれないですね。
難しいです。私もその多分頭の中では、うん、多分こういう風にこう成り立ってるんだっていうのもあるんですけど、
はい、
解明しようと思えば、
うんうん、
でもそれをわざわざスタジオで一緒に入った人にいちいち口でって難しいじゃないですか。
いや、そう思いますよ。いや、 やっぱりその、ね、頭の中にあるものをまずその譜面に落としたりするだけでも大変なのに、さらにそれを人に正確に伝えて演奏を一緒にしてもらうって思うと、
そうなんですね、
もうよほど感性があった人か、よほど正確に譜面を再現できる人でないと難しいだろうなと思
います。そうですね、
うん、
スタジオにだから入っちゃうと、なんていうかそのベースとドラムと入ってる時にだからここはチャッっていう感じで言ってほしいんだよみたいな感じになって
どういうことそれみたいな、
どういうことそれみたいなドドンパッパッパドッパーみたいなっていう感じの、ちょっと座禅ボーイズ式みたいな
すごいです ね、
ますね。
でもそれでも伝えていって、
そうですね、なんとかその2人がすごい汲み取ってくれるんで、
なるほどね、
できてるって感じですね。
なるほど、まあ、その川崎、ね、なんていう、それ川崎レオンバンドみたいな感じ。
そうですね、そのままの名義でやってます、う
ん、
一応。
あ、なるほどなるほど。川崎レオンさんちなみに本当に川崎さんなんですか？
川崎さんですね。
なるほど、レオンさんではないんですか？
レオンさんではないです、ね、
なるほど。どういうレオンなんですかこれは？
獅子座だったので。
あ、8月生まれ。
8月生まれで。
あ、近いですね。僕も獅子座ですからね。
あ、一緒なんですね。
やば、
一緒ですね。
一緒ですね。いやいや、なんかこう今一瞬怖かったですけど、一緒ですね。
一緒ですね。いや、まあそうですね。なんか本名が、
はい、
結構よくある名前で。
なるほど。
検索しても引っかからなくて。
なるほど。
引っかかるやつがいいってなったって感じですね。
なるほどなるほど。そうやってじゃあまあ獅子座だからレオンで行こうみたいなところで。
なんかレオンにしたら川崎にレオっていうニューハーフ版が優しくてでそれが一番最初に出てきて
引っかかってきちゃうんだ。
しまって
まあまあそれはそれ面白いですけどね。
いや、でもそれが自分の名前と一緒に出てくるのどうなんだろうと思って。
まあ確かに確かに
ね、運をつけたのはまあ引っかからなかったんで。
そっかそっか。声も中性的だし。
そうですね、
名前もまあ中性的だし。
まあまあ、まあ、あと今髪伸びたんですけど、
うん、
昔髪めっちゃ短かったんで。
あ、そうなんですね。
そうなんです。なんか、
まあ、じゃあ
男の子かなみたいな
感じに間違えられることも。
そうですね。
そっかそっか。 まあ、じゃあそういうところのなんていうんですかね、定義させないというかね、
うんうんうん、
自分を定義させないみたいな、レオンってなんだ、男なのか女なのかみたいな、
図らずともそうなってしまう感じになっちゃうのかもしれない。
でも多分それが本当のレオンさんの人間性のところなんでしょうね。
あ、なるほど、
うん、どっちでもないっていう、
うん、
どっちつかずじゃなくてどっちでもないっていう、はい、面白い
かもしれない
ところですね、
うんうん、
まず一曲お届けをしていこうというふうに思っておりますが、ミュージックという曲、
そうですね、
これが、リリースをされた、
そうですね、今年になってリリースした曲で、
うん、
君島大空くんっていう、
はいはい、
最近話題のシンガーソングライターの子の子がいるんですけど、はい、その子がギターとあとミックスマスタリングをしてくれていて、うん、あとさっきちょっと言った、ベースとドラムがですね、
うん、
入ってる感じになっているので、
どういうナンバーでしょうか。
まあ速さが170っていう超速いテープ、
BPM ですか、
BPM ですね、
はいはいはいはい、
BPM170 でダンスビートとピアノがずっと16部で、で間変拍子っていう、なんか
これはあれですねそれ聞いただけでも本当にミュージシャンズミュージックだなっていう感じがすごいしますね。
そうですね、ミュージシャンズミュージックにはなってます ね、
そうですね。
でもまあ一応歌が入ってるんで聞きやすくはなってると思います、はい、
なるほど、
はい、
おっ、歌詞もあるんですね。
一応ちゃんと歌詞もあってっていう。
歌詞の世界観的にはどういう？
歌詞の世界観的にはその初めて音楽を聴いた時の感動みたいなのを曲にしたいなって思って、うん、その言語とかが通じなくても音楽って届くんだよっていうようなことを伝えたくて、うん、
なるほど、
書いた曲ですね。
お届けをしてまいりましょう、はい、川崎レオンさんのナンバーです。ミュージック、
Best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo
Wave。 やばいですねこれ。
そうですね。
え、あれですよね。これ当たり前ですけど、あれですよね。早回しとかじゃないですよね。
じゃないです。全部自分で弾いてます。ちゃんとピアノも弾いてるし、ベースドラムもちゃんと録音してるし、ギターも録音してるしって感じですね。
あ、ギターもベースも全部自分でなんですね。
あ、いや。まあ、それぞれそのさっき言ったメンバーがやってくれてるんですけど、ピアノは全部自分でやってますね。あとまあコーラスとかも全部自分です。コーラスとピアノと歌は全部自分ですっていう感じ
すげえわ。いやあんなに指回んないっすね。
そうですね。
すっごい変な話ですけど、あのコンピューターのタイピングとかも得意なんですか、やっぱり。
あのでも結構得意っちゃ得意です。
そうですよね、う
ん、めちゃくちゃ早いです。
そうですよね、うん、あんだけ正確にね160、170bpm いや
でもレコーディングの時めちゃくちゃ苦労したし、あのなんていうんですか、冷や汗かきながらやった感じでは。
でもこれライブでやるんですよね。
ライブで普通にやってますね。
すげえわ。
もうあの結構みんなを置いていくライブみたいな感じになってます。
あんまりこう残響の長いホールだと音がどんどん重なってしまうようなぐらいの、
そうですね、緻密な感じ、速さですね。
うわすごいな。ちょっとですね別の世界だと思います。
そうですね、
うん、で歌声なんかもやっぱりこうなんでしょう、一個ちょっと超越したというか、超越しているのか別のものなのかちょっとその辺分かんないですけどね、なんかうん、世界がちょっと違うなという、ナンバーをお届けをいたしました。川崎怜央さんのミュージックというナンバーでございました、
はい、
いやーなんででもそう、あのすごい失礼な言い方で申し訳ないんですけど、いわゆる売れ線ではないじゃないですか、
ま、全然違いますね。この音楽は
あの売れるかどうかは分かんないですけど、
うん、
売ろうと思って作っている音楽じゃないように僕には聞こえたんですよ。
いやもうそこですごい自分も葛藤と悩みをずっと持ってたんです、うん、あの好きな音楽が、うんまあ、売れ線の音楽も好きなんですよ、 J-POP も好きなんですけど、うん、やりたいことってなった時に違う、はい、でもこれをやったらきっと日本では絶対に売れない気がするみたいな、
うん、
で、まあ、今27なんですけど、はい、音楽始めた時20歳ぐらいで、うん、周りにこれさわちゃんとか、
はいはいはいはい、
あとまあ今みーなけっけって名前でやってみなこちゃんっていう子とか、まあ、その他にも樋口愛さんとか、渋谷ジージに出た時に女性シンガーソングライターのシーンっていうのを目の当たりにしたんですよ。
まあね、あのブッキングマネージャーが大好きですからね、あそこは。
そのラインが、
はい、
このシーンのどれにも絶対当てはまらないし、こうやらないと女性シンガーソングライターっていうのは売れないんだろうかみたいな、歌詞重視じゃないですか、はい、やっぱり、はいはい、でまあでね、自分は歌詞のことも考えるのが好きだったから、まあ、はい、じゃあ私がやれることって言ったらちょっとプログレ感を残しつつ、
うん、
まあ、ロックとか、まあ、ちょっとジャズ含めたような、
うん、
コアだけど J-POP の音楽をやっていこうみたいに思ったんですよね。
なるほどね。いやコアな方にどんどん来ましたね。
行っちゃったんですよね。
だから前作もあのこの番組でご紹介させていただいた前作よりもさらにコアな、
さらにコアですね。
うんね、してますね。
結構変なところずる賢いんで、今までバランスっていうのを考えて作ってたんですよ。
なるほどなるほど。
アルバム10曲あったら10曲のコンセプトを決めて、それに当てはめるこういう曲を作ってっていうのを、はい、いろんな音楽が好きだからチョイスしていいとこ取りして、まあ、ミックスさせてっていう感じで作ってってたんですけど、うん、もうそういうの考えてないっていう感じ
で。なるほどね。
でもこれをやってる人は他に誰もいないから、これで売れたいっていう、
まあ、少なくとも27の女性シンガーソングライターという肩書きをつけるとしたら異色ですよね。
超異色だと思います、
うん、ただご自身ではそうは思ってないんでしょう多分。シンガーソングライターとは
なんかもうそのなんて言うんですかね、シンガーソングライターだとも思いってないもはやみたいな、自分がなんて言うんですか、シンガーソングライターではあるんだろうけど肩書きに過ぎなくて、もう音楽をやる人でいいって思ってて、
なるほど、ね、ミュージシャンなんですね。
ミュージシャン、
なるほど、
でいいわみたいな、
でいいわというか、まあそこに当てはまるんでしょうね、まあまあ、
そうですね。
だからいわゆるそのプログレという世界のにももちろん5つも、でもやっぱり歌が入っているので弾き語りでもあるわけじゃないですか。
まあ、だから面白いなと思ってて、
うん、
そのプログレって呼ばれる、まあ、日本だと、まあ、4人囃子みたいな感じだったりとか、もっと長尺のどっちかっていうとインストミュージックに近いようなものをやってる人たちが多かったりするんですけど、その中で歌物としてプログロでというか、まあその変拍子をやってるっていうことが面白いなみたいな。
なんでしょうね、その確かに変拍子とかプログレっていうのはもうあのインストのイメージしかないので、 なんでしょうね、高速道路乗りながら聴くおしゃれな音楽みたいな感じのイメージなんですけども、そこにこう川崎さんの重厚なボーカルが入ってくることによりまたちょっと、別の世界に行ってるような、
多分これは何ぞやって初めて聞く人で慣れてない人だったら思うものを作りたいんですよ。例えばじゃあポップをやるってなったとしても、そのポップの中でどんだけ変拍子がやれるかみたいな、
なるほどね、
ことを考えてます。
なるほどね、ある意味ではこれ川崎さんに対してということではなくって、ある意味では宗教音楽な気もするんですよね。音楽というものに対しての宗教みたいな、なんか音楽でどこまでできるかみたいな、音楽をどこまで高められることができるかみたいなところの挑戦、
そうですね、
な気がしますね。なんかこれすごいな、今日はすごいものを皆さん聞いていると思いますので、ぜひともね、この先
まあ、
どんな作品が生まれてくるのか本当に楽しみです。
でも、まあ、そればっかりだったら疲れちゃうと思うんで、今日はちゃんとこの後2曲
いきましょうね。
そうですね、
まあ、していきますよ。
そうじゃなくちゃんと聴けるアコースティックなゆったりした曲っていうのを、
そうですね、
持ってきました。
どう住み分けてるんですか、自分の中で曲の作り方的に。
曲の作り方的には、まあ、基本は一緒なんですけど、そのテーマを決めて、当てはまる言葉を決めてみたいな、はいはいはい、ただアコースティックな聴きやすいものを作るときはどうしても言葉尻が合わなかったら言葉を変えてこう、なんていうんですか、字数を合わせる五七五をするじゃないですか、俳句の作り方、
はい、
それを変拍子の時はしないって感じですね。
なるほどなるほど、変拍子の時はこう思いつくまま言葉を彫り込んでいくってことですか。
割とそうです、
表紙に
一節書いたら、一節からこの言葉で韻を踏んだら面白い、じゃあこれはこれで意味をどんどんどんどんどんどんどんどんどん作って、
じゃあ曲とともに意味が成長していくみたいな、そういう感じなんですか。
そうですね、
コンセプトがドンとあって、それに
沿った、まあ、コンセプトはドンってあります
ね、あるんですね、
あった上でっていう感じで出てくる言葉を、まあ、なんていうんですか、蜘蛛の巣みたいな感じで書いてて、で拾って拾ってって感じで作ったり、
なんか普通のいわゆるもっとこうなんていうんですか、弾き語りしやすいような曲、だとどうやってメロディーが出てくる、なんとなく想像ができるんですよ、でいわゆるさっきのミュージックみたいな曲ってどうやってメロディーが出てくるんですか。
でも
弾いてるうちに出てくるんですか、それってピアノ、
まあ、その言葉にそもそもの音があるじゃないですか、
はいはい、
なんか超今変なこと言ってるみたいに思われてそうで嫌なんですけど、変なことではなくて言葉にイントネーションみたいなのがあって、
ありますね、まあ、
その結構それに沿わせて作ってるつもりではあるんです。その言葉の持ってる温度感みたいなのもあるし、なんかそういうのに合わせて、
ラップみたいな感じ、違う、
ちょっとラップに近いのかもしれないですね。そうかもしれない。なんか片方って言ったら上がるじゃないですか、方が、なんで片方みたいな、わかんないですけど、
それが徐々に集まっていったのが、
そうです、なんか、まあ、
あのメロディーの、
それわかんないですけど、片方のイヤホンからイヤフォンじゃないですか、今のって上がっ、
はい、
イヤフォン、
そうですね、
なんかそれで、まあ、例えばラジオでテーマを置くとするじゃないですか、
はいはいはい、
そしたら片方のイヤホンでみたいな、片方のイヤホンから聞こえるレディオからのミュージックだったら、それってイントネーションに多分合ってるんですよ。今なんて言ったっけな、片方のイヤホンから流れるラジオからのミュージックで下がってるじゃないですか。
皆さんこれ今音楽が生まれている瞬間なんですよね。なんか前もこんなことしていただいたんですよ。
さあ、そうかも、前も
即興で
やりましたね。
もう一回できますかってできないみたいな話だったんですけど、
多分まあこんな感じで、でもなんかまあ片方のイヤホンからか、イヤホンから流れるレディオからのミュージックみたいな感じで、どんどんどんどんつないでいくって感じです。なんかそうするとそのフレーズから雰囲気とかも分かるじゃないですか。片方で聞いてるって言ってことは LR で分かれて聞いてるから、なんか誰かと2人で聞いてるのかなみたいな。
今多分川崎さんの頭の中では全てがつながってると思うんですけど、ちょっと置いてかれてる。そう、みたいな感じ。
いや、まあ、そういう感じで、なんかこう片方のイヤホンでラジオから流れる音楽聞いててどういうのかなって、片方のイヤホンで聞くときって誰かと聞いてんのかなとか、そういう想像を膨らませていくんですよね。で今 LR って出てきてるじゃないですか、イヤホンの、はい、なんかそしたら LR に分かれてみたいになったら、別れちゃったのかなみたいな、 なんかそれも比喩的に表してるのかなみたいな感じで歌詞を結びつけられるかな。
え、それ最初に言葉出した時そこまで考えてたんですか？
いや考えてないです。そんな、ね、適当です。適当にその分かんないですけど、
いやすごい。
あでもなんか ラップっていうより大喜利式みたいな感じなんじゃないですか。
いやまあまあ大喜利と言ってしまえばそうなんですけれども、なんかちょっとそれともなんか世界が違うような気もするし、面白いですね。なんかちょっとこの世界を読み解くには僕の語彙力をもうちょっと上げないといけないな。お届けをしてまいりましょう、はい、続いてのナンバーでございますけれども、改札という曲、
そうですね、
どういうナンバーでしょう。
んー、この曲は、まあ、その改札、まあ、始発の駅で一人で始発を待ってる人の曲なんですけど、はい、まあ、そのこの曲書いた時におばあちゃんが死んじゃった後で、まあ、その大切な人がいなくなっても歩いていけるよみたいな気持ちを表した曲っていう感じですね、うん、結構あのちょっとクラシックの要素も入った聞きやすいアコースティックのナンバーですね。
お届けをしてまいりましょう。川崎レオンさんのナンバーです。改札。2019年12月28日、年末恒例の DJ の B 主催イベントが今年も開催されます。そして今年はなんと素晴らしいコラボレーションとともにお届けいたします。兵庫県西宮市を中心に活動するロックバンドキングブラザーズとのコラボレーション、題して DJ の B meets 恵比寿ロックフェスティバル2019。出演アーティストは柿崎美久、リー・テソン、僕ならばずっとダーリン、泣かないで僕のベイビー、笑いかけてよハニー、葉山くるみ、ブラザーズ、 1, 2, 3, 4, 2, 1, no!
素晴らしいラインナップでお届けをいたします DJ の B meets エビスロックフェスティバル2019。チケット詳細は番組ホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com まで。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow DJ の B
お届けをいたしましたナンバーが川崎レオンさんで改札という曲でした。
はい、
これは僕の知ってる世界です、
うん、そうですね、 そうですね、ちゃんとあのゆっくりこう落ち着いて聴ける感じというか、う
ん、あのあれですね、川崎さんのボーカルってあの、弦楽器に近いですね、音の形が、あのバイオリンとか
なんかすごい揺らぐっていう、
揺らぎますね、なんでしょう。でもそれはまたそのオペラとか演歌とかあっちの揺らぎとも全然違う揺らぎなんで、なんでしょうね、楽器的なんですよね、歌声的というよりも
かもしれないですね。
うん、いや面白い。
うーん、
2019年の川崎レオンはどうでしたか。
2019年の川崎レオンは
もう年末ですよ。
そうなんです、もう年末なんですけど、やりたいことを思いっきりできるようになってめちゃくちゃハッピーっちゃハッピーです、
ね、何をやりたく、音楽のことですか、まあ、
その変拍子
だった
り、
はあはあ、
そのバンドでのワーク、まあ、バンドワークっていうのができるようになって、
うん、
やっとそのなんか弾き語りっていうのも好きだけど違和感っていうのがずっとあったんですよ、自分が弾き語りやってることに対して。なんかその女性シンガーソングライターって弾き語りで完結してる曲が多いじゃないですか、
はい、
でバンドセットにするとなんか弾き語りの人がバンドやってるなみたいな、
うん、
それじゃないなみたいなのがすごいあったんで、その違和感も払拭できた感じがして、やりたいことを思い切りやれてハッピーってなったのと同時に、この年末になってじゃあこのやりたいことでどうやって売れようっていうのを考え出したって感じです。
なるほどな。ライブもやってるんですよね、そのメンバーで。
やってます、
うんうんうん、
まだそんなにたくさんはできてないんですけど、でも結構高円寺ウーハっていうちっちゃい箱とかで、は
あ
は
あ、
は
あ、あの場所でこのライブやるんですか。
やります。
すげえな。
やばい感じになりました、この前やった時に結構
いやね、お客さんもすごい人たちが来そうですけど、ね、
お客さんもなんかこう怖いもの見たさで来るって感じなんですかね、わかんないですけど、は
あ、
まあまあまあ、
なるほどね、
面白かったですね。
すごい、なんかそのね、ちょっと今日はいつもと経路が違う感じで
お届
けしておりますけれども、 それが川崎レオン色という感じでございますけれども、どうですかプライベートの方も充実。
プライベートの方、
聞くなっていう顔をしましたけど今そんな、そうでもなかったですか今。
そんなことないですよいやまあプライベートの方はどうなんでしょうね、まあ、今音楽っていう風になった理由として、まあ、プライベートの方で、うん、まあ、恋愛とかのこととかで何かハッピーなことっていうのが超あるわけじゃないからっていうのもあるかもしれない。
じゃあプライベートも音楽なんですね今
今は音楽になっちゃいましたね。
いいと思います、
はい、
なるほどなるほど、
まあそんな感じですね。
いろんな人と飲みに行ったりとか。
飲みにも行ってないです。もう
本
当一人で黙々と結構やってる感じで、バンドメンバーぐらいしか会わないですねほとんど。
なるほどね。なんかね、いわゆるそのなんでしょうね、川崎レオンさんのその感じをこうもっと表現できたら面白いですけどね。
そうですね、
アウトプットの形でね。なんか最近結構ブログとか書いてあるじゃないですか。
そうです、始めたんです、ノートという
長文のやつを。
長文のやつを、
うん、
まあその物を書くのは別に得意なわけではないんですけど、うん、まあ、何かを発信しないと多分これは分かりにくい音楽をやっているから、
うん、
誰にも届かんぞみたいに思って、うん、だってそもそもプログレス好きな人口が日本に何人いるのか分からないし、うん、この誰も多分聞いたことがないようなことをやろうとしてるじゃないですか、
うんうん、
それを自分から発信しなくちゃ多分誰も、
うんうん、
やっぱ売れてる音楽って何かのルーツミュージックなんですよ。
ああなるほどね。
って思うんですよ。ルーツミュージックをやりつつ他と違う何かがあるから特別じゃないですか、う
ん、なるほど。
だから、まあ、最近だったらまあの R&B とか、うん、もうちょっと裏打ちのリズムとか流行ってるやつあるじゃないですか、
はいはい
はい、キングヌーとかいろいろ、
はい、
あれはあれですごいかっこいい好きなんですけど、 じゃああれだけなのか自分がやりたいことだっていうと、うん、そうじゃないし、なんかその中で多ジャンルのものをやっているからどこに刺すかっていうものが難しいんですよね。
確かにね。な
りたいアーティスト像とかもないし、
要はそれはすごいですね逆にね。
要は自分の道を今誰もいないところをちょっと歩いてみようかなみたいなことなんで。
そうですね、いわゆるその知識のいる音楽だと思うんですよ川崎さんの音楽って。鑑賞するものを選ぶ音楽だと思うんですよね。だからなんかよく言うじゃないですか、その別にな知識なんかいらないよ、感じてくれればいいんだよっていう風におっしゃるミュージシャンもいるんですけど、なんか僕は逆だと思っていて、うん、音楽を鑑賞するにはある程度の知識が必要であると。
そうですね、私もそれは思ってます、うん、よくインディーズのミュージシャンに多いんですけど、うん、売れてる音楽はもう売れててみんな聴いてるから聴く必要がないみたいな感じのことを言ったりとか、アンチ売れてるみたいな、うん、そうじゃねえと思うし、うん、なんか理論とか知らなくても音楽は作れるみたいな人もいるんですよね、うん、はい、そのマンパワー系の人、
はい、あ多いですね。
私はそれと真逆を結構思っちゃうんで、はい、まあ、その深く知る必要はないけどある程度知識があった方がよりいろんなジャンルの良さは知れるよって思います、
うん、なんかアートって結構楽しみのように、感じる時ももちろんあるんですけれども、でそれはそれでいいんですけど、よりこう知識を持った時に、見え方が全然違ってくるというか聞こえ方が違ってくるというか、
そうですね、
やっぱりそういうのがあって、そこを体験せずに知識なんていらねえよって言ってしまうのは僕は鑑賞者の側としてですよ、
そう
ですね、リスナーの側としても違うなと思うんですよね。
なるほどなるほど、うん、まあ、私はやっぱり作る側でもあるんで、うんうん、その作る側の言ってるそれは絶対にお前それは甘えぞって思っちゃうんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、高原ピストルさんが例えばアルバム聴くとほとんど同じコードで曲が作っているからといって、はい、全然違う音楽を聴かないかって言ったらそうじゃないはずなんで、
そうですね、
めっちゃ本読んでると思うしめっちゃ音楽聴いてると思うんですよ、うん、だから、まあ、そうじゃないんだぞっていうのはすごい、うん、それはでも前から思ってます、うん、ずっと前から思ってて、
なんか結局いろいろ回ってすごくシンプルなところに帰ってくるっていうこともあるかもしれないし、今だからこの何年かで川崎さんがこの音楽のプログラムの世界を探求し尽くして、あ飽きたっていうのが2年後に来るかもしれないわけ
で、ね、
ひょっとしたらね、わかんない、
もしかしたらワンコードだけで曲を作ってみようみたいな、
ね、そうそうそうなんですよ
逆に、
うん、逆の方向に走る可能性、レオンさん結構そういうとこ極端に行きそうな気もするんで、なんかそれそれで面白いなと思うんですけど、
1音だけで曲を作ってみようみたいな、
でもいずれにしても1音だけで曲を作ってるにしても、それはいろんなことをやってきた1音だけの曲と1音だけの曲しかやったことない人の1音だけの曲とは違うはずなんですよ。
全然違いますね。
そうなんですよ、でもそれが分かってると分かってないとで大きく違うと僕は思います。
それはめっちゃ思います、はい、
すげえこんな真面目な音楽理論を語ったことないですよ僕。
そうですね、
音楽理論というか音楽論
を、そうですね、
いやーやばいです。今日は川崎レオンさんにゲストに お越しをいただいております、
はい、
だからそうやってその音楽の部分を、文字で保管をしつつやっていこうという試みをじゃあ今されていると。
そうですね、まあ、文字で、まあ、この前ノートに書いたことだと、まあ、ゴジラのテーマを使って円拍子っていうのがどういうものかっていうのを、うんうん、まあ、書いてみたりだとか、
はい、
まあ、キャリーパムパムが何がすごいのかを書いてみたりとかっていうのを、はいはいはいはい、してますね。
あれはすごいですよ、
すごい、
うん、ただの流行りもんではないです、あれは、うん、
歌詞だけ取ってもすごいし、うん、まあ、それをじゃあ作り手側の音楽に詳しい人はどういう風に聞いてるのかっていうようなことを書いてますね。
カプセルの凄さってありますね。
そうですね、
はい、
中田康隆万歳みたいな、
万歳ですね。でも本当に時代を捉えたなと思いますし、そうやって時代を捉えてきた人が今まで何人かいたじゃないですか、スピードのところの井口さんであったりとか、小室哲哉さんであったりとか、そういう中の一人の方なんだろうなと思いますね。今の時代を作ってる人、次の時代を作るのは川崎レオンかもしれない。
来たらいいかもしれない。
どうだろう、
どうだろう、
はい続いてお届けするナンバーがこちらも、じゃあ、シンガーソングライターよりのナンバーですね。
そうですね、
東京という曲、
東京という曲ですね。
どういうナンバーでしょう。
そうですね、まあ、私栃木県の日光市出身なんですけれども、
なるほど、
まあ、その日光から東京に上京してきて、うん、その地元が思い出す場所というか、帰る場所になってだっていうことのなんか切なさと、帰る場所があるっていうありがたさみたいのを思った時に、昔のことを思い出しながら書いた曲ですね。日光から東京に向かう 電車の中で書いたっていう感じの曲です。
お届けをしてまいりましょう。川崎レオンさんで東京。
DJ のビス東京ライブ、お届けしたナンバーが川崎レオンさんで東京でした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれている KZ レディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便のコーナーです。 KZ アロハハットライン
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard。
のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイから KZ ラジオカリーンです。今週も日本のハワイアンミュージシャン岡田博さんにお話を伺いします。岡田さんが思うハワイのいいところを。
ハワイのいいところいっぱいありますね。なんでなんかこう同じ時間が流れるんですかね。それが、うん、魅力かなと思います。
時間を共有するっていうのはその その時にしかできないことだったりするの で、ね、大切にまたあのハワイに、いや200回以上来てるんですもんね。
そうですね
びっくりするぐらいですけど、はい、またいらしてくださいね。
はい、はい、また参ります。
ではアルバムモーレロから1曲お願いします。
はい、では、アルバムの中からこれは10曲目ですね。あのファルセットで歌ってます、裏声で歌ってます、アルバムモーレロの中からプア・トゥーバローゼをお聴きください。
岡田博さんとアロハホットラインでした。カリンでした。岡田さん、アローハー。
ありがとうございました。アローハ
ー。全国各地の皆さん、来週までお元気で。ハワイからケースラジオカリンでした。マハロー。
おーいな
Best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが川崎レオンさんで東京というナンバーでございました。またこの腹の底から響くボーカル、
そうですね、
素敵でございます。
ありがとうございます。
いやなんかこうね、思いがドーンと。 乗ってる感じがいたしましたけれども、DJ のビース東京ライブには名物コーナーがございまして、はい、ノビーに聞けというコーナーがあります。1時間さまざまな質問をさせていただきましたので、逆に川崎さんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権が僕はないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
そしたら、
はい、
ヘッドホンで音楽を聴くのと、はい、スピーカーで音楽を聴くのってどっちが好きですか？
スピーカーです。
スピーカーです、
ね。はい、ただもう住宅事情がね、
はい、
許さないじゃないですか、うんうん、東京というのは。で、僕結構ジャズが好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
ジャズ喫茶って行ったことあります？
あ、行ったことないです、ね。
ジャズ喫茶はいいですよ。もう音楽に浸りながら、うんうんうん、大きな音でジャズが流れていて、もちろんマスターがね選曲してくれるんですけど、そのマスターの選曲に酔いしれながらコーヒーとかお酒とかを飲みながらですね、
うんうんうん、
じっとしているとこうゆっくり眠くなってくる、あの時間が好きですね。
なるほどなるほど、
はい。
まあ、なんかこの質問をしたのも、私ヘッドホンで音楽を聴くのが好きか、はい、スピーカーで音楽が聴くのが好きかで、その人の音楽の聴き方みたいなのが違う、すごいなんていうんですか、性格みたいに違うって思ってて、なんかヘッドホンで聴くっていうとこもって聴いてる感じになるじゃないですか、はいはいはい、
うん、
私はスピーカーでいい音響で聴くのも好きなんですけど、どっちかというとヘッドホンのが好きなんですよ。なんかその宇多田ヒカルの理論じゃないんですけど、はい、宇多田ヒカルさんってヘッドホンの向こう側で聴いてる一人のために音楽を作ってるんです。
なるほど。
でそれと同じ、こうヘッドホンをつけて聴くのが好きな人だと結構その一曲を傾聴するというか、こう、こうやって聴くタイプが多くて、こうスピーカーで聴く人だとその音楽としてのこう幅広い感じの、なんていうんですかね、
あ、広がりが、反射もあってね、
反射とかもあって聞くんで、はい、どっちかっていうと、ま、ジャズとかもそうですけど、いろんな楽器の音をこう細かく聞きたいとか、ま、そういうタイプが多いみたいな感じがするんですよね。なんかヘッドホンで聞く音楽に慣れてる人ほど結構歌詞の内容だったりとか、なんて言うんだろう、そう、一曲を掘り下げていく系の人が多い。
それはあるかもしれないですね。僕あんまり歌詞聞いてないです。
なんかこう歌詞を聞か、聞かすっていうよりはそのグルーブとか、
そうですね、全体感を捉える、
全体感を捉え、まあ、どっちがいい悪いの話じゃないんですけど、
そうですね、スタイルの問題ですね。
スタイルの問題で、まあ、それによって、まあ、結構音楽を作り手側も変わるし、なんか聞く側も好きなものも変わるなと思うんですね。
確かに、
すごく。
だから僕本当に誰をどうこう言うわけではなくって、ライブとかで歌詞に注目して聴いてくださいって言われるじゃないですか。
あれが
僕は苦手なんですよ。いや、歌詞が聴きたくて来てるんじゃないと思って、
まあ、でも確かに日本の文化というか、うん、アコースティックの特に弾き語りの文化とかだと歌詞に注目するっていうのはめちゃくちゃ多いですね。歌詞、あと、まあ、あいみょんさんとかもそうだけど、今流行ってる音楽っていうのは結構歌詞重視のもの、っていうのは流行ってんのかなっていうのは、まあ、思ったりもします。
でもその流行っている人で歌詞重視の人の歌を聞くと確かに入ってくるんですよね。歌詞の乗せ方、気持ちの乗せ方なのか、それが音への乗せ方なのか、ちょっとそれ分かんないですけど、耳にスッと言葉が入ってきて、それを脳が理解する瞬間がすごく多いんですよ。
確かに、
はい。でも歌詞に注目して聞いてくださいって自分から言わないと歌詞に注目して聞いてもらえないぐらいの人だと、
うんうん、
それがないんですよ。
まあ、それないですね。
2番も3番も同じこと言うてないみたいな、
歌詞に注目して聞けって言うんだったらもうちょっとさみたいな。
自然と注目するぐらいになったらいいのになって僕は、
そうですね、
思いますけどね。
言わなくてもなんかインパクトのある言葉だったらそれだけでドーンってくるじゃないですか。
これはね、いや、 誰のことを言ってるんじゃないですよ、何回も言いますけどね。いや、でも本当にそれは残念だなって僕思ってしまいます、何々を注目してくださいとか、これはどこそこに苦労したんですって MC で語ってしまう人は、まあ、ちょっと、いや、それは後で言えばって思うんですよね。
別に MC で言う必要はないよって思いますね。
もうなんか映画で結論言われるみたいな、見る前に、
はあ、そっかみたいな、
そう、もう それじゃないねみたいな思う時がありますね。
それは確かにあるかも。めっちゃ衝撃的な歌詞とかだったら別にすっげえ歌詞衝撃的だったなって後から思うし、
本当に、隠しといたらええのにって、
うんうんうんうん、
びっくりさせられる自信があるなら、 例えるなら芸人のボケだと思うんですよ、それって。
あー、なるほど。
オチだと思うんですよ。その芸人のオチで笑わせられる自信がないから、オチここやでって最初に言うとくみたいな、なんかそういう自信のなさにも僕は聞こえて、あんまり好きじゃないです。
確かに、
うん、
まあ、確かに私も同じ件で歌詞に注目して聞いてくださいっていう人は好きじゃないです、
うん、なんかねそんな気がします、
うん、
自信のなさの表れな気がします。
確かに、
はい、あと今日すごい緊張してます、まあ、これあんまり言うと悪口になるなあの司会者でもいるんですよ、今日あの大変素人で申し訳ございません、緊張しておりましてみたいな感じで言う人がいるんですけど、
間違えても許してないですよね、
もう絶対ダメですよそんな、うん、本当に。はい、そんな話をカットしよう。
カットしちゃいくださいね。もしやばいと思ったらカットしてください。
カットしますけど、
ね。ピピピピピって入れてください。
そうですよ。というわけで川崎レモンさんにお越しをいただきました。久しぶりでございましたけども、いかがだったでしょうか。
あ、楽しかったです。
大丈夫ですか。なんか、うんうん、今日のトーク。
駆け足で音楽のことをつらつらと喋ったって感じ。
いや本当にね、今日のこのトークはどこかに一石を投じる結果になればいいなと思ってますけども、
うん、
ミュージシャンにも聞いてほしいかな。そんな気がしますね。
そうですね、うん、ちょっとミュージシャンにも聞いてほしいかな
まあでもね、いろんなミュージシャンがいて
まあまあまあまあ、まあ、
そう、ここで紹介するミュージシャンも
人がいますから、
はい、
まあまあまあ、
まあ、そんな人に、まあ、別に意地悪で言ってるわけではもちろんないので、
あ、まあまあまあ、もう責めたことはめちゃくちゃ言ってますけど ね、
そうですね、受け取るものがあるといいなとは思ってますけども ね、
ですね、
はい、というわけで川崎レオンさんに今日はお越しをいただきました、
はい、
ラストのナンバーをお届けをしてまいりますのが、あ、これもまたあれですね、はい、最近リリースされたナンバーということで、日光という曲、これだからご出身の日光ですか、
うん、そうですね、ご出身の日光の、まあ、本当にでも日の光の方について歌ってるんですけど、
あ、そうなんですね、
うん、ですけど、まあ、日光出身だし日光っていうタイトルで曲作ってみたいっていうのもあって、
うん、
ざっくり説明すると、
はい、
パッと聞き音はポップなんですけど、
うん、
めちゃくちゃ変拍子が出てくる4,5,6,7 全部出てくる、R&B っていう感じです
なるほどね、なんかこう気持ちよく体を揺らしてたらおーみたいな、なんか引っ張られるみたいな、
まあ、何秒しか当ててくださいって感じ
難しいやつです、うん、学校の音楽の授業のね、
そうですね、
あれ教科書に使っていただきたいぐらいのナンバーでございます。ラストのナンバー日光でお別れでございます、
はい、
今日のゲスト川崎レオンさんでした、はい、ありがとうございました。
さあ先のことなど何もわからない、ガキの言葉が似合う年じゃない、立ち上がる I will find my way、 この身に降り注げ日光、この身に降り注げ日光、サンシャイン。